今日恵みをいただく御言葉は女子記の4章1節から10節までです。女子記4章1節から10節。民がすべてヨルダン川を渡り終わったとき、主はヨシアに告げて仰せられた。民の中から12人、部族ごとに1人ずつを選び出し、彼らに命じて言え。ヨルダン川の真ん中で祭司たちの足が固く立ったそのところから12の石を取り、それを持ってきて、あなた方が今夜泊まる宿営地にそれを据えよう。そこでヨシアはイスラエルの人々の中から部族ごとに一人ずつあらかじめ用意しておいた12人のものを召し出した。ヨシアは彼らに言った。ヨルダン川の真ん中のあなた方の神主の箱の前に渡って行って、イスラエルの子らの部族の数に合うように各自石一つずつを背負ってきなさい。それがあなた方の間で印となるためである。後になってあなた方の子供たちがこれらの石はあなた方にとってどういうものなのですかと聞いたなら、あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。イスラエルの人々はヨシアが命じられた通りにした。主がヨシアに告げた通り、イスラエルの子らの部族の数に合うようにヨルダン川の真ん中から12の石を取り、それを宿営地に運び、そこに据えた。ヨシアはヨルダン川の真ん中で契約の箱を担ぐ祭司たちの足の立っていた場所の下にあった12の石を立てたのである。それが今日までそこにある。箱を担ぐ祭司たちは主がヨシアに命じて民に告げさせたことが全て終わるまでヨルダン川の真ん中に立っていた。全てモーセがヨシアに命じた通りである。その間に民は急いで渡った。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちも信仰によって死の川の中に飛び込んで行かなくてはならない時もまたあります。しかしその川の中、死の水が迫ろうとも死の契約の箱が共にあるならば、私たちは安全であり、そして私たちは死からのよみがえりを必ず経験すること、それをしっかりと印として石を携えてこなくてはなりません。私たちの死からの復活の印、それは何でしょうか。それは十字架です。私たち自身も十字架を自ら背負って死の水の中から持ってこなくてはなりません。主よ、どうか今日私たちが追うべき十字架、また私たちが体験するべき死からの復活、それを教えてくださいますように、この語るしもべの唇を清め整えてください。またこれを聞く一人一人の耳を清め、あなたの命をいただき尽くすことができますように、主よ、あなたがこのしもべに御言葉を授けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。民がですね、このヨルダン川を渡るとき、主は命じられました。12人のを 選び出して、部族ごとに一人ずつ選び出して、そしてヨルダン川の真ん中で祭司たちが、その立っているその足の下のところから、12の石を、それぞれ一部族一つずつ取って、そしてそれを、その夜泊まる宿営地に、持ってきて、そこにその石を12の石を据えなさい、そのように主は命じられました。でそれでですね、もうヨシアはイスラエルの人々の中からこのあらかじめ選んでいた12人を召し出して、そしてヨルダン川の中に戻っていって、そして祭司たちが契約の箱を担いでいる祭司たち のところに行って、そこの祭司たちの足の下にある石、その足元にある石を、それぞれ取ってきて、でそれでそれを、今夜泊まるその宿営地に据えなさい、そのように命じます。でそれは、印のためです。もうこのヨシアと、またその指示をした12人、彼はすでにヨルダン川を渡って、でもう、こちら側、すなわち、カナンの地の地方、エリコの町のある側に、もうすでに渡り終えている中で、それでヨシアはですね、その12人に命じるですね、川の中に戻っていきなさいと。ですからちょうど、祭司たちは、川の中にずっと立っております。契約の箱とともに、そして、水は相変わらずせき止められております。で、その中にこの12人は戻っていって、そしてその川底の、祭司が契約の箱を担いでいるその足元、そこから石を取って、そしてまた再び上がってきなさいというんですね。わざわざ川の中に戻っていくんです。川の水はいつまた元に戻るかは分からない。でもこの12人の代表たちはですね、再びその川の中に、川底の方に戻っていかなくてはならないんです。そしてそこで印を、手を取って、その石を背負って、で再び戻ってくるんです。祭司たちはもうずっと、川の中にいるわけですから、ちょっと、心もとないと言いますか、いつ川が再び戻ってくるかわからない、状況ではあるんですけども、しかしその祭司たちが担いでいるものは何か、それは主の契約の箱です。主の契約の箱、これ英語の聖書ではアークと言います。昨日もノアの箱舟のメッセージをちょっとしましたけれども、箱舟と同じ言葉です。アーク、契約の箱、ですから7節、こう書いてありますね。あなた方は彼らに言わなければならない。ヨルダン川の水は主の契約の箱の前でせき止められた。箱がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた。これらの石は永久にイスラエル人の記念なのだ。ですから、こう読み替えることもできるわけですね。ヨルダン川の水は箱舟の前でせき止められた。箱舟がヨルダン川を渡るとき、ヨルダン川の水がせき止められた、箱舟は死の水が周りを覆いました。しかしその箱舟の中にいる生き物たちは救われました。言ってみれば、死の水は箱舟の前でせき止められたんですね。死の水は箱舟の周りを取り囲みました、覆いました。しかし箱舟はその死の水の上に浮かんで、その死の水は箱舟まで届きませんでした。それと同じことがですね、このヨルダン川の中において起きたわけです。主の契約の箱、箱舟とも訳せます。主の契約の箱は、ヨルダン川の水はその主の契約の箱の前でせき止められた。何節に書いてある通りですね、主の水は契約の箱に対して届かないんです。無効なんです。 契約の箱の中には御言葉が入っており、主の御約束がもろもろ入っております。どんな約束か、それは、モーセの、アロンの杖、それは死からのよみがえりの約束であり、また祭司の永遠の印です。また箱の中には契約の箱、契約の石の板、それは御言葉そのものですね。それから、マナの入った壺、マナは必要の満たしの約束です。命の養いの約束です。命の、養いそのものが入っております。ですから主の契約の箱、すなわち箱舟の前に死の水は無効なんです。せき止められるんです。祭司たちが契約の箱を運ん、担いでいる限り、確かに、その川、ヨルダン川の水はもうその時期その季節波のりと水をたたえており、この祭司たちなんかすぐにいとも簡単に押し流してしまいそうな、それほどの水の分量ではあるんですが、しかし死の水は契約の箱の前に止められるんです。箱舟の前に。今私たちにとってのその救いの箱舟、それはイエス様です。イエス様の前にして死はとどめられるんです。死は勝利に飲まれたという言葉が成就するんです。イエス様は最後の敵である死をもやがて滅ぼされる、冒頭でお見せしましたのは第一コリントの15章ですけれども、第一コリントの15章26節に最後の敵である死も滅ぼされると書いてあります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められており、そして最後の敵である死もキリストはその足の下に従えられるんです。契約の箱の前に水は押し迫りました。しかし水は届きませんでした。イエス・キリストという救いの前に死がいかに水のように川のように大波のように押し寄せようとも、死はイエス・キリストという救いの箱舟の前には届かないんです。この、今日の箇所では12人の人たちが、それぞれ石を、背負って、12人の石を、持ってきなさい命じられました。なんでわざわざ再びその死の水の中に戻っていかなくてはならないか、私たちもですね、時には、その再び死の中へと入っていかなくてはならない時もあります。そしてその中からですね、しっかりとその死からよみがえりの印を背負ってですね、再び陸地に戻ってこなくてはならない、そういうミッションが与えられる時もあります。特に主の働き人はそうです。このヨルダン川を渡るときに、まず祭司たちが渡りました。祭司たちが渡ったんですが、川の真ん中にとどまりました。とどまっている間、水はですね、その契約の箱の前に水はとどめられております。とどめられている間に一般人たちが渡りました。渡り終えた後にヨシアは12人の代表たちを再び川の中に戻るように指示し、そしてその指示された働き人たちはヨルダンの真ん中に再び戻って、祭司が担いでいるその契約の箱の足元付近にある石、それをね、印になるべき石ですから、それなりに大きいものです。背負わなくてはなりません。それを背負ってですね、そして再び死の川の底から上がってくる。これは本当に十字架を表しておりますね。十字架は背負うものです。この働き人たちはしっかりとその死からよみがえりの印である十字架を背負って死の中に飛び込んでいって、そして自分の十字架を背負って、そして上がってくるんです。私たち信仰者の歩み、主にある働き人であるならばあるほど、私たちは死の中へと飛び込んでいき、自らを死に明け渡し、自分の思いとしてはその死の水の中に入っていきたくないかもしれない。でも事故を下ろして自分の思うようにではなく、御言葉の通りに行って、自分自身の高ぶる 感情、高慢な思い、そうしたものはヨルダンの死の中へと明け渡して、そしてその中から死からの蘇りの印を背負って、すなわち十字架を背負って再び陸地に上がってこなくてはならない。そしてその、ね、上がってきて背負ってきたその石はですね、常しえに記念となるんです。何節の後半に、これらの石は永久に常しえにイスラエル人の記念となるとあります。イエス様の十字架、それは私たちにとって永遠の記念の印です。死からのよみがえり、それを経験されたキリスト、それを、ね、キリスト教会では十字架が掲げられておりますね。十字架のない教会は本当に、間が抜けたかのようです。十字架、これこそが私たちの死からのよみがえりの印です。そして私たちキリスト者はですね、この12人の働き人たちが石を死の川の中に飛び込んでいて、そこから再び、それを石を背負って歩いて戻ってきたように、私たちも日々ですね、自分を死に明け渡して、そしてその死の中から記念の、キリストにある記念の印を背負って、すなわち十字架を背負って、そして再び、ね、その霊的な死死孫孫へと伝えなくてはならないんですね。私たちは、ね、ヨルダンの中に飛び込んでいた。でもヨルダンの水は、この契約の箱の前に押しとどめられて、そしてその水は私たちを押し流すことはしなかった。この契約の箱、すなわち箱舟、それはそれに水は迫ってきたけれども、しかしその水は箱舟の前には無力だった。私たちも、ね、キリストの十字架を背負って、そして日々自分自身を死に明け渡す毎日ではあるんですけど、しかし死は、滅びは私たちには届かなかった。そのようにしてですね、私たちも日々十字架を背負って歩んでいくべきなんです。この第一コリントの15章を冒頭でお読みしました。第一コリントの15章のですね、31節にこう書いてあります。第一コリント15章の31節、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る、私の誇りにかけて誓って言えることです、ね、パウロにとって毎日が死の連続でした。自分を死に明け渡して、そして福音の宣教者として至るところに御言葉を伝えました、ね、まさしくあの、12人の、代表のように、毎日、ね、死に、自ら死に明け渡してヨルダンの中に入っていって、石を取って石を背負ってくる毎日なんですね。しかしパウロがですね、そのように日々背負ってきて運んできたその記念は、もうパウロにとって永遠の記念となっておりますね。福音が伝えられているところには必ずパウロの名前も伝えられております。パウロが毎日自らを死に明け渡して、毎日その記念の石を取ってきた、要するに十字架を背負ってですね、ついてきたからです。パウロは、ね、まあ、32節見ますと、もし私が人間的な動機からエピソで獣と戦ったのなら何の益があるでしょう。もし死者の復活がないなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。パウロはエペソで獣と戦いました、まあ、どのような獣かは、わからないんですけども、しかし 毎日が死の連続です。パウロはそれでも獣と戦いました。福音のためです。エペソの人たちを救うため、いやエペソの人たちだけなく全世界を福音によって救うため、その記念の石を積み上げる毎日をパウロは送っていたんですね。そして今やパウロのその記念の石は完成して、福音が伝えられるところではどこででもその記念の石は伝えられており、ね、キリストが当然伝えられるんですけど、しかしパウロも、ね、その功労者の一人として伝えられております。ヨシアの時代も12人の人たちがこの記念の石を携えていきました。そして彼らがその夜祝祭する場所にそれを据えました。そうして福音が語られるところではこの12人がしたことも今こうして伝えられているわけです。このヨシア記4章、世界中の教会でメッセージが語られるたびにそれは記念として伝えられております。皆さんも記念の石を背負って死の水の中へと再び戻ることも確かにあります。しかしそれを携えて登ってくるとき、それは皆さんにとっての記念となり、また皆さんがこれから霊的な息子娘たちを生み出していきます。福音を宣教することによって、イエス・キリストを述べ伝えることによって、皆さんの唇を通し、皆さんの行いを通してキリストが伝えられている行きます。その行く先々において皆さんが背負ってきた意志、皆さんが自らを死の水の中へと再び足を踏み入れていくその道、そして そこから死は害することなく再び生きて安全で戻ってくるたびに、その記念の石は積み上がっていくんです。確かにそれは毎日が死の連続かもしれません。でも決して死は皆さんに届くことはありません。押し流されることはありません。ことごとくその死の連続である毎日はことごとくキリストの命によって積み上がっていく記念の石がますます大きく、ますますはっきりとなっていくんです。確かに私たちの毎日は死の連続かもしれません。しかし決して行き詰まることはありません。そしてその死の中から記念の石を背負って、そしてそれを積み上げていくたびに、キリストが栄光をお受けになるんです。キリストの印がますます大きくなっていくんです。そして皆さんは、ね、パウロやこのヨシアの時代のこの12人の人たちのように、働き人としてますますですね、その働きを積み上げていくことになります。どうか皆さんはこの地上における人生、確かに十字架を背負っていく人生ではあるんですが、しかしそれは栄光が待ち受けている人生です。しっかりと自らを死に明け渡し、そして死の中から復活の命を得て、ますますそのような記念の日々を積み立てて、より多くの皆さんの信仰にある子子孫孫たちに、あるいは皆さんの実際的な子供たちに、その信仰を積み立てて、確かに主はですね、今に至るまでずっと生きておられた、それをしっかりと子子孫孫に伝える皆さんでありますように。昨日もですね、私の両親に会いに行ったんですけども、私の両親は本当に私が小さかった頃、子供だった頃から本当に貧しい中ではあったんですが、しっかりと3人の子供を養い育てて、それで信仰によって、まあ、それまでの仕事、キリスト教関連の企業、まあ、福音に近い働きをしてはいたんですが、しかし、まあ、いかんせん3人の子供を養うには、ちょっと給料がもう苦しくなってきましたので、信仰によって、まあ、仕事を変えたところ、本当に素晴らしい、仕事、3人の子供をしっかりと養うことができる仕事に主がつかせてくださり、そして本当に、まあ、苦しかった中でもしっかりとですね、献金をいろんなところに捧げて、 まあ、当時は私は子供だった頃は、まあ、他の友達がとてもお年玉とかお小遣いが、高いのに自分の家族自分の家庭だけがこんなに、なんか貧しい、まあ、そういう思いはしていたんですけれども、でも結果的にですね、私のその、まあ、お金も神様に捧げられていたんだな、だから今こうして、この証明はこうして安全に立って、こうして神様の務めが守られてなされている、それ本当に親のそういう信仰の土台があったから、このヨシアの時代の12人の人たちのようにしっかりと石を積み立て、主の御前にその徳を積み立てていたから、だから今こうしてこのしもべを安全にここで立っていられるんだなと思います。どうか皆さんも信仰にある息子娘たち、霊的な息子娘たち、肉の息子娘たちにしっかりとその信仰の意思を積み立てましょう。それは必ず将来記念となり、またそれがイスラエルを守ったように、イスラエル人の信仰を守ったように、皆さんの信仰も、皆さんの子々孫々の信仰を守ることになります。どうかこの生ける限り皆さんは日々十字架を追って、そしてこの信仰の意思を積み立てる、そして本当に子々孫々に対して誇れる信仰者としてこの地上を全うできる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当に私たちは日々が死の連続であり、自分を下ろすことの連続です。しかし死は私たちに迫ることはありません。私の両親が本当に日々貧しい中でもしっかりと祈りながら子供だ子育てをし、そして結局死は追いつかず、立派に3人の子供を全部大学に入れるまでに信仰を貫き通しましたことを昨日見ました。本当に私たちもこのヨシアのに示された12人の働き人のように、あるいはパウロのようにしっかりと死を毎日は死に明け渡し、十字架をしっかりと背負って、そして日々それを積み立てていく毎日、それは死の連続であるかのように見えて、実は本当に豊かな毎日であることを後に思い返すことができます。主よ、どうか私たちは本当に日々自分自身を下ろし、自分の十字架を背負って、その上でイエス様あなたについていく毎日でありますように。その毎日は甘く麗しく親しく不足はなく、本当に命の喜びに満ちている日々です。どうか私たちはしっかりとこの日々を送り、そしてしっかりと子供たちに対して信仰を継承していくことができますようにですよ。どうかこの人生の日々を導いてください。今日あなたからいただいたこの命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。